倍晋三が告白。僕なんかよりも財務省の方がずっと権力があるんですよ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今年のね、はい、2月8日に、2月の初旬にね、あの中央公論っていう出版社から安倍晋三回顧録っていう本が出版されたんですよ。
はい、
これご存知です？
いや、知らなかったです。
これね、もう大ベストセラーになってて、
うん、
もうむちゃくちゃ売れてるんですよ。もうアマゾン見てもね、
はい、
コメントがもう何百とか千個でなんちゃうかな、何千とか、すごいことになってるぐらい、もうめちゃくちゃ売れてるんですよ。なんかほとんど本屋で手に入らないぐらい。
そんなに、
うん、そうそうそうそう。で、僕はあの電子版で買いましたけどね。すごい売れてるんですよ。で、これね、安倍さんがこの総理大臣をやりながら外交についてどう思ってたとかね、
うん、
でも国内の政治についてどういうふうに差配したとか、もうかなりね、赤裸々な肉声が載ってるんですよ。で、これはあの一回その総理大臣辞めはってから、まあ、これ出版しようかとかしたんですけども、あまりにも実名とかが多いので、
うん、
ちょっと一回お蔵入りになってたんだけど、まあ、この度あの他界されたということで、じゃあぜひ出版しましょうということで、まあ、出版された。本当ね、超一級の安倍さんの回顧録になってるわけです。まあ、歴史的資料として非常に価値あるものなんですけど、はい、まあ、その中に本当にね、語るべき論点っていうのはたくさんあるわけですけど、やっぱり僕あの安倍さんと6年間内閣の中で参与として、特に、まあ、僕は国土強靭化っていうのとアベノミクスですね、
うんうん、
アベノミクスの話を一緒にずっと仕事してましたし、でそのアベノミクスの仕事っていうのはね、事実上ね、財務省との戦いなんですよ。で、結局まあ日銀の関係っていうのもありますけども、日銀の方はまあそれなりにうまくね、連携が黒田さんで取れてたところはありますけども、結局ね、財務省が官邸に協力しない限りアベノミクスは絶対成功しないので、でアベノミクスが、まあ、アベノミクスっていうのはデフレ脱却ですからね、その経済を再生するっていうことですから、総理大臣という日本の最高権力者が日本経済を立て直そうという仕事をね、アベノミクスと言わなくてもいいです、日本経済を再生しよう、立て直そうとするときには財務省の協力がないと絶対無理なんです。ところが財務省は徹底的に反抗するんです。で、だからそれに関して、だから僕はアベノミクスの仕事を安倍さんとしたという日本語を吐くとしたらですよ、
うん、
それ財務省と安倍さんと戦ったっていうこと、もう事実上一緒です。経済政策イコール財務省との戦い、それがね、官邸における我々の基本認識だったんですよね。で、それは僕がそういう立てらしいことを言ってましたけど、党の本人の安倍さんもこの回顧録の中で明確にそれを語ってらっしゃるので、今まで僕が言ってきたことが嘘じゃないんだよということがね、はっきりわかる回顧録になってますので、今日はね、安倍さんがこの財務省についてどんなことを言ってたのか、これについてお話をしたいと思います。
よろしくお願いします。キューバ財務省の深い闇がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは安倍晋三が告白、僕なんかよりも財務省の方がずっと権力があるんですよ、
うん、と、まあ、この一言に集約されるんですけどね、
うん、
あの、まあ、この回顧録でどんな言葉があったのか、それ拾っていきましょう。もう本当に財務省、財務省、財務省、財務省、財務省、もう財務省っていう言葉がいっぱい出てくるんですよね。で、まあ、例えばね、一番シンプルなのはこんなんです。財務省の力は強力ですと。
うん、
まあ、それはそうですよね。
はい。
あるいは、財務省は常に霞が関のチャンピオンだったわけです。
一番上。
うん。で、他の省庁なんかに比べ物にならんぐらいも、富士山であると。
うん。
そのちっちゃい山を上から見下ろしてるみたいな、それぐらいめっちゃ強い人たちですと。で、彼らは、自分たちの意向に従わない政権を平気で倒しに来ると、うん、うん、だからね、 普通、これっておかしくないですか？
うん、
だって、財務省って、たかだか一個の省庁ですよ、
うん。
で、内閣の省庁なんだから、総理大臣を助ける、総理大臣の命令を聞く一軍隊組織と一緒じゃないですか。
うん、
それが、倒しに来るんですよ。
反対を言ったら。
うん、で、ほんまにそうなんです。
まあ今ね、いろいろ話聞いてたらそうですよね。
うん、ほんまにそうなんです。うん、で、だから、安倍さん、軽々に財政政策とかできないっていうのが、まあ、あるんですね。まあ、もちろん、戦ってね、潰されてもいい覚悟で戦ったらいいけど、うん、自分潰されたら次、自分より強い人もいなくなってるじゃないですか。だから自分倒れるわけにいかんという気持ちもあるから、長いことやって財務省にできるだけ上のお持ちにならなあかんという気持ちも、まあ、終わりやったと思いますよ。まあ、とにかく、倒しに来ると。
うん。
まあ、そんなこと言ってるんですよ。じゃあ、どんな風に倒しに来るのかっていうとね、
はい、
まず財務省と自民党の中の財政再建派議員がタッグを組んで安倍下ろしを仕掛けてくると。
ああ、なるほど。
うん。で、自分だけじゃなくて、この自分の子飼いみたいな仲間の味方がいるので。で、名前が出てるんですよ。野田武税制調査会長を中心とした財政再建派っていうのが、この安倍下ろしを仕掛けてくる、その財務省がタッグを組む人らだと。うん、まあ、この名前が出てるんですよ。で、これ別に野田さんの名前しか今回まあ出てないですけど、野田さんだけじゃないですから、ね、中心とした財政再建派全員ってことです。
うん、
で、これはもう自民党の大半と言ってもよい。もうほとんどこの人たちに牛耳られてるってとこですから、自民党総裁なんだけど、自民党全部掌握はできないんですよね。だから、反乱分子がいてて、財務省の味方がいてて、で、財務省と戦うと内部で爆発するかもしれないという問題を抱えてたっていうことです。さらに、こういう名前も出てますね。財務省の幹部は、参院のドンと呼ばれた青木幹雄元参院幹事長と、いろいろと相談をしてたと。これ財政再建派っていうのが中心なんだけど、それ以外にも、こういうところとも連携をしてですね、何の話をしてたかっていうと、安倍政権の先行きを話し合っていたと。すなわち、財務官僚は自分たちが主導する新政権の準備を進めてたんだと。安倍さんをまず、こう、財政再建の力を使って潰して、その次に自分の息のかかった政権を作るためにどうしたらいいかということを、自民党の中の参院のドンの青木さんっていう人と、まあ、相談をしてたと。
うん、
だから、安倍さんの周りにいる自民党の財政再建派だったとか、自民党の中の、必ずしも、財政再建ではない青木さんっていうその自民党のドンと、財務省はいつも結託をして、安倍さんの次どうするかっていうのを常に相談をしていたと。で、さらに、倒すにあたってね、どういうことをしてきたかっていうとね、こんなことも言ってるんですよ。森友学園の国有地売却問題。これあったんですけど、私の足を、こう救うための、足元をこう救うためのね、
はいはい、
財務省の策略の可能性がゼロではないと。
おっておっしゃってたんですね。
うん、言ってると。
うん、
私の元には土地取引の交渉記録など資料は届けられませんでしたと。森友問題はマスコミの報道で初めて知ることが多かったですと。総理大臣ですよ。総理大臣ですよ。で、それで今、ものすごい、あの時揉めたわけですよ、森友問題。
うんうんうん、
だから、どういうのがあったか分かんないけど、最初からそう仕掛けたのかどうか分かんないんですけども、確実に見えるのは、これを使って安倍内閣を傷つけたろうとしてたことだけは確実でしょうね。だって資料届けてないんだから。
うんうんうん、
資料が届いたら、それで、国会の時の対策とかできるじゃないですか。それはできないっていうことですよね。そこまでやると。で、だから、もう財務省が嫌がるようなことをやるとね、平気で政権を倒してくるから難しいんですよ。だけど、消費税なんて増税したら日本ボロボロになるの分かってるじゃないですか。
はい。
だから僕はもう何度もデータも示してるし、安倍さんとも6年間ずっとそういう情報も提供してたし。で、高橋洋一さんも消費税の増税には反対をしてはったから、まあ、安倍さん自身も消費税の増税はあかんと思ってはったわけですよ。で、2014年の増税で、あの時はもうちょっと気楽に考えてはったんやと思うんですけど、えらいしっぺ返しを、経済悪くなったから、もう 10% なんかするの絶対あかんと思ってはったんですよ。だからなんとかこう総理権限を使って延期しようと思ったんだけど、
うん、
これは当然財務省が嫌がるから、それを普通にやっちゃったら倒されてしまうかもしれないと。だからこういうことをおっしゃってます。消費税の増税先送りの判断は必ず選挙とセットだったのですと。そうでなければ倒されていたかもしれませんと。だから選挙をしたら確かにその時はもう世論がうわーっと安倍さん 頑張れ、新しい内閣ってなるんで、その勢いには財務省は勝てないんです。
はいはいはい。
逆に言うと、国民の選挙で圧勝したという元気玉というか、
うんうん、
勢いをバックにしておかないと財務省を乗り越えられないです。
うん、
乗り越えるにしても消費税の増税の延期です。減税の話ですらない。増税を延期するだけでも国政選挙を一発使わなあかんわけですよ。でね、これはね、うん、これと全く同じことを僕、安倍さんからの発言を聞いててね。これはね、僕が参与を辞めた後、慰労会っていうのをね、うん、安倍さん個人的にやってくれて、まあ、しっぽりと、こう。
しっぽりと
しっぽりとこう、喋ったわけですよ。こうゆっくりと。はいはい、まあまあ、一晩くれてね、
うん、
おじさん、まあご苦労さんありがとうって。で、その時にね、言わはったセリフで、これはね、僕は生涯忘れられない発言があって、僕なんかよりもね、財務省の方がね、ずっと権力あるんですよ。でもね、僕の手元に権力がやってくる時は一回だけあるんですよ、と。それがね、選挙に勝った時なんですよ、と。選挙に勝った時はさすがに財務省もね、僕の言うことを聞かなきゃいけなくなるんですけど、でもそれ以外だとね、全然言うこと聞かないんですよね。ずっとあっちの方がね、力強いんですよ、と言ってたんです。
まあ、ポロッと喋られたってことですよね。
うん、この話と、増税先送りの判断は必ず選挙とセットだったので、そうでなければ倒されていたかもしれませんと、全く同じことをおっしゃってますよね。
はい。
うん。で、僕が聞いた言葉の方が、もっとこう、濃い言葉になってますけど。
うんうん、
で、実際、これ、僕なんかよりも財務省の方がずっと権力があるっていうのを言ってるのと一緒ですよね。選挙とセットだったんだから。
そうですね。
うん。だから選挙とセットじゃなかったら財務省の言うことを、聞かざるを得ない。ということは、向こうの方が権力があるって言ってるのと一緒じゃないですか。で、
うん、
ね、本当恐ろしい話なんです
よ。本当になんか財務省って、なんでそんなに強いんやろっていうのも思いますよね。
そうなんですよ、
うん。
でね、これは本当ね、安倍さん、残念だったと思いますよ。そのね、その残念な気持ちをね、今日はね、泣きのギターで聴いていただきましょう。マイケル・シェンカー。ロストホライズン。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
マイケル・シェンカーでロストホライズン届けしました。
泣きのギター素晴らしいです ね
最初からね泣いてましたね。
素晴らしい。これはね、あの1980年のマイケル・シェンカーの神っていうアルバムからの、まあ、一番最後の曲なんですよ。
うん、
このアルバム僕大好きでね、Into the Arena とかね、Armed and Ready とかっていう曲紹介したことが
ありましたね。
どっちも僕すごく好きなんですけどね、
はい、
あのこれはなかなかアップテンポの曲なんですよ、その2つの、やつはね。でもこれはね、すごいこうヘビーなね、泣きのギターが聴ける曲で、ほんとこれね、泣いてるんですよね。で、あの、正式名称はね、マイケル・シェンカーグループのマイケル・シェンカーグループってアルバムなんですけど、それも日本ではマイケル・シェンカーの神っつってこう、まあ、売ってたんですけどね。これね、まさに安倍さんの気持ちにバッチリハマるなと。ロスト・ホライズン。だから要するに地平線がなくな、失ってしまうっていうことなんですけどね。これはね、悲しみを歌ってる曲なんですよ。歌詞そのものはね、例えば、罠を仕掛けた回数。あなたは思い出せない。でも、僕は忘れられない。だからこれは、How many times the trips are set? You can't remember and I can't forget. ってこう言うんですね。だから、何回お前は財務省に裏切られたかと。お前は全然、罠を仕掛けられたかと。お前は全然覚えてないだろうけど、俺は絶対忘れないぜ。ってこうそう。まあ、言ってるっていう。
叫んでる。
そういうことですよね。で、今の私が見えるかと。痛みを感じるかと。俺の傷を癒してくれないか。俺の心の中の命、俺の魂の中の希望は真実あるんだ。まあそんなことをね、
うん、
言いながら最後マイケル・シェンカーが3本指で、小指使わない、こいつ3本だけで弾くっていうね。小指使わないギタリストとして有名なんですけどね。こ3本だけでバーって弾き上げて、もう泣きのギター入れるってことなんですけどね。いや、これはね、本当に安倍さんね、悔しいと思いますよ。これなんていうか、死ぬ時にも死にきれない思いがあったと思うんですけど、最後はやっぱり僕はね、安倍さんと亡くなる直前にね、いやもう今度はね、絶対、まあ、第3回目ってことですよ、今度僕は総理大臣やったらね、絶対財務省藤井君の言うように言うこと聞かせるよと、藤井君の言うこと全部やるよと、そういうことをね、言うてたんですよ。
ね、前もおっしゃってましたよね。
だからね、 悲しいと思いますよ。で、財務省に殺されたんじゃないけれども、いや、無念だったんじゃないかなと思いますね。その意思を改めて引き継がなあかんなと僕は強く思いますね。皆さんもそう思われる方多いんじゃないかなと思います。
週刊クライテリオン、藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、ということでね、もう今日はもうタイトル通りですよね。安倍さん自身がもう僕なんかよりも財務省の方がずっと力があると、
うん、
かろうじて選挙の時に財務省の力を超える時があるんだということを言ってたぐらいでね。じゃあさっき奈緒ちゃんも前半で言ってましたけど、なんでそんな強いんやと、
うん、
いうことですけど、これについて安倍さんやっぱり語ってるんですよね。
あ、はい、
うん、でいくつか言ってあるんですけど、一つはね、予算編成を担う財務省の力を強力だと。予算を編成するという権力は、うんうん、権限が財務省にあるので、
はい、
これがね、権力の源なんですよ。ああ。だからこれ、お前んとこの省庁、お前そんな俺に歯向かわれたら金つけへんぞとか、
うんうんうん、
あ、俺の言うこと聞くんやったらこんな金つけてあるぞとか、これ政治家に対してもできるわけですよ。
うんうん、
あなたの選挙区のこの、うん、プロジェクト、まあ僕に反対してるんやから、ちょっとお金つけられへんなと。と言わないけれど、と言われるんちゃうかと思わせるわけですよ。
うんうんうん、
予算編成権っていうのはそういう力のね、根源的な源なんです。これが一つ。で、二つ目がね、財務省は外局に国会議員の脱税などを強制調査することができる国税庁という組織も持っていると。
はいはい。
だから、うん、予算編成だけじゃなくて、その脱税とかについての、ある種の警察権力ですよね。
うん、
警察的に振る舞って捕まえてやるぞということで、それを使った脅しができると。これが二つ目の権限の源なんですね。で、さらに自民党、これ先ほど申し上げましたけど、自民党何も野田毅税調会長を中心とした財政再建派がいると。野田さんは講演で断固として予定通り消費税増税やらなければいけないと言っていたと。うん、だからこう、三つ目の権力の源泉は自民党内の有力議員たちを子会に買っておくと、
うんうん、
で特に税制調査会っていうのはこれものすごい権力があるんですけど、税制を決める権力があるんですけど、そこはもう完全に、まあ、財務省とも息がぴったり、
うんうん、
財務省は一応いや先生のご指導でとか言うでしょうけど、事実上財務省が仕切っているという状況にあるということなんですね。こういったまあ、権力の源があって、それ以外にもメディアに対する影響力とか、学者を手なずける影響力だとか、まあ、ありとあらゆるところを使って財務省というのは権力を握っていくということが、まあ、安倍さんの話からも浮かんでくる。まあ、まとめるとね、次のようになります。財務省は国税の査察権と予算の編成権並びに強烈な党内、自民党内のロビー活動を通して獲得した強大な権力を使って、総理大臣が消費税増税反対などの財務省に逆らう政策を進めようとすれば、参議院与党幹事長といった自民党内のドンや公明党の幹部、そして、財政再建派の自民党内重鎮議員たち、さらには森友問題のスキャンダルを駆使しながら党閣活動を巻き起こしてくると、
うん、倒しに来るんですね。
これに対抗するには国政選挙で勝利した勢いを使う以外には方法がなかった。選挙の勝利という後ろ盾もなく、財務省に抗う政策を推進すれば、おそらくは政権は倒されていたに違いないと安倍さんは言ってるわけです。このね、無念をね、ぜひ国民の力で果たしていきましょう。
やっぱりね、こう思ってる気持ちはみんなでね、うん、言葉にこう、うん、行動に起こしていかないと。
いや、本当にそうです。
いけないですね。
うん、そうです、
はい。そして表現者クライテリオンの最新号、はい、SDGs AI 批判除雪スローガンに群がるグ、こちらただいま発売中です。はい、ぜひチェックよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。
さよなら。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。